当世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。159回目の今日も来日200年にちなんでシーボルトのお話です。シーボルトは1829年に国外追放になると、以後オランダのライデン、現在のライデン市に居住、日本の研究に没頭しました。1859年鎖国が撤廃されると、シーボルトはオランダ貿易会社の顧問として来日、一時江戸に滞在した以外は長崎に滞在、日本の資料の収集を精力的に行い、そのコレクションをオランダに送りました。オランダに帰国したシーボルトは、以後そのコレクションの購入をオランダ政府に再三要請しましたが、オランダ政府はこのコレクションを購入しませんでした。そこでシーボルトはドイツのバイエルン王国の国王ルードヴィッヒ2世、この国王はノイシュバンシュタイン城をはじめ数々の城郭を建築したお城の好きな王様ですが、この国王にこれらのコレクションの購入を依頼しました。シーボルトは以後ミュンヘンに滞在、コレクションの整理に没頭しました。当時のシーボルトは3度目の日本への旅行を計画するくらいに健康で気力も旺盛でした。そこで日本訪問を実現させるためにも、できるだけ早くコレクションを整理してバイエルン王国に売却する必要がありました。しかしシーボルトがコレクション整理のため与えられた王宮内の部屋は暖房が十分ではありませんでした。そこでシーボルトは風邪をひき、ついには敗血症を併発。1866年10月18日に70歳で亡くなりました。シーボルトはミュンヘン市内の旧南墓地に埋葬されました。原田先生もシーボルトの調査でミュンヘンに滞在中、この墓地を訪れたことがあるそうですが、シーボルトの墓ですから案内板などに囲まれた壮大なお墓を想像していたそうです。しかし案内板などは一切なく、最初はどうなるかと思いましたが、さすがシーボルト、法教院塔という仏教の供養塔に似せた墓碑でしたので、すぐに探すことができ、お参りすることができたということです。なおシーボルトのコレクションは後にバイエルン王国が購入、現在ミュンヘン国立五大陸博物館に所蔵されています。ここでお時間となりました。新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。